コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。はい、2月の9日の朝、暗い中寒い中皆さんようまいでございました。今朝もだいぶ冷え込んでおりましたがね、私ども夫婦揃って一緒にご本命のお礼参拝をさせていただくことができました。昨日に続いて、昨日はまあ雪がうっすら雪化粧しておりましたがね、今朝はもうその雪が消えておりましたが、一部日陰のところに雪が残っておりましたがね、全国各地大雪でまあね、大変な状態ですが、私はしみじみこうしてね雪が降らないので、お参りをさせていただけるなというふうにありがたく感じております。さて昨日は、皆さんに、この頼むということのね、大切さをお話をさせてもらいました。頼むというのはその願うというのとどうでしょうか。皆さん言葉のイメージとしてどちらが強いでしょうかね。私はこの頼むと言われたらなんかこうすごくこう責任を感じるというんですかね、頼ますよって言われたらね、断れないような感じがするんですね。お願いしますというのは、例えば先日も倉敷市議会選挙がありましたけど、どうぞよろしくお願いしますって言って、候補者がね、代選者というか車で連呼して回ってますよね。うん、まあ、まあそうでしょうね、ご苦労さんですっていう感じになりますよね。で中にはまあいろいろなこの私の知り合いの方とかね、いろんな方がこうお入れになりまして、離婚者もね、わざわざここにおいでくださった方もあるんですが、頼まれるとですね、やっぱりいろいろみんなね、応援したい人おるけれども、あの人には頼まれたから、やっぱりあの人に投票しようかなという気になりますよね。それは人によっていろいろ違うと思うんですがね、自分の信念で、誰に頼まれようが私はこの人にするんだと、あるいはこの政党にするんだという、それはあって結構です ね、選挙権というのは国民一人一人にみんなね与えられた自由な 権利ですから、たとえ夫婦であっても親子であってもね、強制することはできないわけ。しかし頼まれるとね、なんか心が動きますよね。よろしくお願いします、頼みますって言われたらね、そういうところがあるんじゃないかなというふうに思いますね。で、教祖様の時代にですね、今の、西八というところがありますよね。あそこに浮原杉さんという方が産後の日立ちが悪くてずっと、起き上がれない状態が続いてたんですね。それで当時、おかげをいただけるというのでこの辺の人たちに知れ渡っていた、教祖様のところへね、ご主人とお父さんが参るんですね。それで初めてお参りして、うちの嫁が高校でございますからお願いするわけですね。でその時に婿さんやお父さんがですね、私どもはね全国あらゆる神仏皆信心しとんですって言うんですね。それは普通立派な話ですよね。もうお伊勢さんからお稲荷さんからね、何から君からもう日本中のあらゆる神様を信心しております、ね。実際にお参りしたりしたんでしょうね。そのお医者さんをお願いしたり、あるいはそういうお参りをしたりしていろいろやったけれども、とうとうその床に伏せたまま起き上がれない、ね、関さんね。 そういうふうに教祖様に日本国中あらゆる神仏皆信心しますって言って胸を張って言うたんですけど、教祖様はそれはあまりの信心じゃと、ね、人に物を頼む にもね、ですね、あの人にもこの人にも頼んだんではね、その頼まれた方も頼まれがいがないじゃろうとね、誰か人に決めてあなたにだけ頼みますと言うたら、その人も本気になってそのね、頼みを聞いてくれるけれどもね、神様も一緒だと、ね、どこでも A から一つに定めなさいというですねそしたらその場でその婿さんとお父さんが、じゃあそう言ってくださるこのこちらの金光様にさせてもらいますと言ったら、それはあまりにも軽々しいからね、うちに帰って、いっぺん帰って家族中で相談して決めなさいって言うんですね。それで、はい言うてその帰ってですね、もう高橋川のね、水江片島の私船で渡って、ちょうど高橋川の東側に西足というかでしょ、高橋川を渡らないといけないんですよね。私船で渡って帰ってですね、その本人を含めてみんなで家族で、どうしようか、ね、ほんならもうそう言ってくださる金光様にしよう言ってみんな、ね、みんなが一つ考えになって、それを金光様のところに報告に行って、新人をしますとお願いしますと頼みますって言って、で薄紙を書くようにして回復したんですね。それぐらいその頼むという一つの金光様に頼むというその一心を定めるということはすごく意味が、でもあまりにもありがたくてありがたくて、もうそのね床はね片付けて、関さんが初めてそのお参りをするわけです、ね、もうありがたくてありがたくて、その頭が上がらなかったそうですね。あ、そうですわね、何年も何年もその産後の日立ちが悪くて、布団と仲良くしてたわけですから、ね、そういう話が伝わってます。それからこれ私のちょっとした自慢話のように聞こえるかも分かりませんが、まあお話の都合上今の話として皆さんに聞いてほしいんですがね、金光に岡本新規店という新聞屋さんがありますね、まあ、いろいろな皆さんが、お祭りされているご家庭の、まあ、ご神水を入れる器だとか、ご神パンを備える器だとか、あるいはお社だとか、まあ、いろんなものを、扱っておられる、もう大々ね、あそこで、正面通りの一角に店を構えておられる。でその、兄と金光学園が同級でした岡本和馬さんという旦那さんがね、この教会を建築するときにはここに来て、兄と私と3人でこの八足台のね大きさやらなんやらこういろいろね、この基調のことだとかいろいろね、相談に乗ってもらって、特別に注文してこしらえていただいたのがこの今の八足台なんですね。もちろん全部ヒノキの本当に最高のものを使って作らせていただいて、でその和馬さんがですね、お国替えされまして、私は葬儀に行かせてもらいました。そしたらね、その奥さんがね、郁恵さんという方が、私にね、先生先生言って紹介したいんですよ言って、若い女の子をね紹介してくれた。先生、この子をうちの養女にしたんです。主人もね、賛成してくれて、金光学園の茶道部のね私の弟子で6年間お茶を教えた子なんです、とてもいい子なんです。あ、そうですか、それはよかったね。子供がなかったんですね、2人の間に。で、先生にお願いがありますって、この子の婿さんをお願いします。 それは普通誰でも頼むことですよね。その次にね、その郁恵さんがね、先生にだけ頼みますって言われたんです。これ私はもうびっくりしてね、正直本当かなと思ったぐらいなんですよね。なんで私にだけ頼むんだろうかと。けども私はもうそれがすごく心に残りましてね。それからね、実際3回縁談を持って紹介させてもらったんです。いいと思うこと。で、1人目はこっちがいいとお母さんが言ったら本人がいけない、2人目は本人が言ったらお母さんがいけないということで、3人目の方が今の旦那さんになってくれまして、子供さんがもう3人できてるんですね。これは私自身が正直言ってこう本気で頼まれた時のね経験です。もう本当にそのね、お二人の方には本当に申し訳なかったんですがね、うまくいかなかったんですね。なかなか縁談というのはね、スッといかないですよ。いいなと思ってもね、そういうやっぱり当事者がどう思うかいうことで決まるわけですからね。私もいろいろ今までいろんな方のお世話をさせてもらいましたけど、本当に一発でスッといく人はなかなかないですね。そういうことで今おかげさんで、その後継者がね今頑張って、岡本新規店の切り盛りをしてくださっております。大変ありがたいですね。でその娘さんもですね、今お母さんの後を継いで、お茶の先生としてね金光学園の茶道部の指導に当たってくれておりますね。まあ、そういうことで大変ありがたく思っております。お店にとってね、その新規店というのはやっぱなくてはならないお店ですよね。そのお店がやっぱりそうして後継者を得られたということもね、これも先ほどの話や一心を立てるというね、そのお母さんの一心というね、これは私がなんでこんな話をしたかというと、皆さんもねこの神様に頼みますというね、意思を定めるということをしっかりね、どんな願い事をするときにもそこを大切にしていただきたいというね。はい、今日も読まれてございます。